今日は、クリスマスのメッセージが近づいている感じなんですけども、救い主の母となる、マリアを励ました、エリサベツという女性を、共に、見てまいります。今、婦人の、聖書研究会では出エジプト記を学んでいますけども、ヨセフが、先にエジプトに使わされて、飢饉に、際して、手腕を発揮していきますけども、それを通してイスラエルの家族はエジプトに移住します。そしてエジプトを脱出していきますけども、この起流の期間が430年と記されています。その400年と同じ、約400年の間、旧約聖書最後の預言書、マラキ書が、書き終えられて、その後この400年の間、神の言葉は語られなかった、とあります。マタイの福音書の前のところにあります、マラキの預言、その終わりにはこのように記されています。失礼します。ちょっと開いてみますね。4章の5節以降ですけども、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。救い主が、神様の裁きから私たちを守るために、来られますけども、この救い主を人々が迎え入れるために先に預言者エリアを使わすと、あります。もちろん旧約時代の預言者エリア、ではなくてエリアのような預言者という意味で、告げられているんですけれども、そのエリアと、言われた、預言者はこのエリサベツを通して誕生するバプテスマのヨハネであったことをイエス様が教えられました。主の母マリア、彼女とエリサベツは親戚関係にありました。そしてこのエリサベツがマリアを支え励ます働きをします。今日はこのエリサベツの女性の上に注がれた恵みと、また彼女の信仰を共に確かめてまいりましょう。では、聖書を、拝読いたします。新約聖書ルカの福音書の第1章の39節から45節です。イエス様の母となるマリアが御使いの知らせを受けた後の出来事です。ルカの福音書第1章39節から45節。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。 そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。お祈りいたします。天の父様、今朝は敬愛する姉妹方とともにエリサベツの信仰を通してあなたの恵みを知りたいと願っています。どうか御言葉に光をお与えくださり、そこにある明かしされています神様の恵みを共に知り喜ぶものとしてくださいますように、ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このエリサベツの、妊娠とまた、マリアの受胎、これはエリサベツの方が、半年ほど、早かったのでした。この、マリアは、御使い、ガブリエルから、救い主の母と、されることを告げられます。当時マリアは、まあ普通ですと10代、後半とだと言われています。一方ザカリアの妻エリサベツは夫婦生活が長くあったんですけども、子供に恵まれないまま年を取っていました。主の母とされたマリアは大工のヨセフと婚約し、そしてまだ一緒に生活する前にご聖霊によってで救い主を宿しました。信仰によって決断したと言ってもまだ多くの不安や悩みを持っていたと思います。このマリアを慰め励ますために神様はエリサベツを用いられました。またエリサベツが産むヨハネも聖書が先ほど予言した通りに救い主のために民を備えさせる預言者として働きを担います。今日はこの救い主とその母のために協力者として用いられたエリサベツの信仰と祝福を共に確かめたいのです。彼女の祝福また信仰として三つのことを共に見ていきましょう。まず第一のことは、エリサベツは忠実に主に仕え続けてきました。ルカの福音書の前の箇所、1章の5節6節を読みいたしましょう。ルカの福音書、 一章五節六節。ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの国の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたと。この夫婦ザカリアとエリサベツについてこう告げられています。神の前に正しい人でと、エリサベツという名前は旧約聖書ではエリシェバというふうに言われます。マリアは旧約聖書ではミリアムだったんですけども、エリサベツはエリシェバ、イスラエルの言葉ではそう読みます。この名前は、神様は私の近いですという信仰の告白を意味する言葉で、実は祭司、初代の祭司はモーセの兄アロンですけども、このアロンの妻も同じエリシェバという名前でした。聖書の律法では祭司は祭司の家から生まれた女性と結婚するようにと基本的に教えられてきました。それに従ってこのザカリアもこのアロンの子孫が祭司職を担っていましたので、この祭司の家の娘として誕生し育ち、そして神に仕えることを幼い頃から学びつつ、祭司と結婚して共に主に仕えてきました。またルカの福音書の続きには6節に、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたと記されています。聖書、旧約聖書にあるように、祭司には生活の様々な規定があります。汚れたものに触れてはならないとか、また、奉仕するには、決められた清い服を着なければなりませんでした。そして、神殿奉仕については、その手順が細かく記されています。これを悪気がなくても破ってしまうと命も危険にさらされるという大変厳しい仕事でありました。聖女をきちんと管理すること。神様の宮の様々な器具を取り扱うにも、作法がありました。また、神殿では、その聖女の中に灯火、燭台がありましたけども、それが消えないように根津の番をするという働きもありました。生贄として捧げる穀物や油やパンや、また、動物の捧げ物、それをどのように取り扱うということも細かく定められていました。この働きはですから、落ち度なくというのは大変なことだったんです。もう私は礼拝の時、また特に式典が苦手なので かっこよくなかなか、ね、進められなくて、よく終わった後に反省会ということもあるんですけれども、この間幼児祝福式がありましたけれども、どうして上に上げないのというコメントをいただきまして、まあ、確かにその通りだなと、まあ、そういうことばかりで、また、目が弱くなったせいか、聖書を読み間違えることが増えてきまして、皆様の、愛と寛容によって、なんとか立てられているなというふうに思います。祈りの言葉で言い間違えたかな、まあ、服装や髪の乱れはあるなということを、今辛いですね、ライブ配信のために音だけじゃなくて服装まで映ってしまうという状況です。人の前、神の前で落ち度なくとはとても言えないなと、憐れみの中で奉仕させていただいています。まあ、祭司ですから粗相がなくて当然と言われるかもしれません。しかしこの二人は夫婦で協力して長い間落ち度なく働きを続けてきたのです。どれだけの努力とまた誠実さがあったかということを思います。そうやって、仕えてきました。まあ、神の前にもそうですけども、例えば列車や飛行機を整備する、また、薬を、調剤すると、それらは単位を間違えたり、薬をまた、器具の、部品とか、締め方とか片付けとか、それを、怠ると、もう命に関わるという働きがたくさんあります。ですから厳しい訓練と努力の中でその働きが続けられているので、私たちは安心して生活できる部分があります。そして永遠の命を預かる働きも、そのような誠実さが求められているんだということを、この箇所を通してはっと刺さられました。どれほど、まあ、素晴らしい、まあ、目立たなくても、誠実な方だったかということを、この箇所は証ししています。人の前ではなくて神の前なのですから、すべてを、ご存知の主の前に、見えない心もそして、行いも正しかったと言われる人たちです。もちろん意図をしなくてもトラブルがあり失敗もあるんですけども、私たちも誠実で歩む、また使えるものでありたいと目指しましょう。丁寧に家庭においても仕事においても、さまざまな関わりにおいても、主に祈って誠実に仕えさせていただくしかないのですね。神様どうか守ってくださいと。完全にできないかもしれません。最善を尽くしても足りないかもしれませんけども、あなたが私を守り、また用いてください。そういう祈りを持って、彼らは仕えたのではないでしょうか。ルカの福音書の12章の37節と38節をお読みいたします。しもべについてイエス様はこう教えられました。ルカ12章37節38節、帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは 幸いです。誠にあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。人の努力には限界がありますけれども、神様に守っていただきましょう。パウロは、私たちの日常生活にこのようにしなさいと、教えています。有名な第1コリントの10章31節に、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいと。神様に感謝し、神様に喜ばれ、また神様を喜ぶ心を持ってしなさいと。この心がけが私たちを、このザカリアやエリサベツ夫婦のように整えてくれます。まだイエス様を信じておられない方には、クリスチャンが、立派すぎて、私はそんな風になれないと思われるかもしれませんけども、もともと、神様は弱いもの、足りないものを、あえて選んで救ってくださったって、こんな私でも、神様は、祝福してくださるんですと明かするものとしてくださったんです。神様の恵みがあってこそ私たちは誠実に歩むことができます。信仰があれば大丈夫です。第二に覚えたいことは、彼らは思いがけず晩年に祈りが答えられる恵みをいただきました。ルカの福音書の1章に戻っていただけますか。1章の24節と25節をお読みいたします。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして死は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていたと記されています。神殿で奉仕していた、子を託すために奉仕していましたザカリアに御使いガブリエルは現れて、そして13節にこのように告げられたことが記されています。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさいと。この願いというのは夫ザカリアだけでなく妻エリサベツの願いでもあったと思います。そして待望の子供が与えられるという知らせを受けましたけれども、自分たちがあまりにも年を取ったのでザカリアはなかなか信じられませんでした。その、不信仰は今まで、落ち度なく仕えてきた。もうザカリアにとってはもう生涯の汚点と言われるような失敗です。誠実に仕えてきて落ち度なく祭司として勤めてきたのに、この上もない恵みをいただいたときにそれを受け止めきれず信じられなかったのです。 油断をしてはいけないなということを思いますけども、しかし信じられなかったからといってこの祝福が失われるんではなくて、確かにこの子供が与えられるということが実現するまで口が聞けなくなるという懲らしめをいただき、彼は苦しんだんですけども、しかし信じなかったからということでこの祝福が取り消されるんではなく実現したんです。20節をご覧ください。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからですと。神様の言葉は時が来れば必ず実現します。感謝なことに、一度告げられた神の御言葉は実現したのです。こうしてエリサベツは身ごもりました。というわけで口が聞けなくなったザカリアのために、夫婦のコミュニケーションは、声は聞こえるんですね。でも身振り手振りで示すか、あるいは、書き板、板に字を書いて伝えるというコミュニケーションを、取っていました。そしてもうこんな重大なことをザカリアは包み隠さずエリサベツに伝えていたはずです。そして、今日のメインの箇所と少し後になるんですけども、いよいよ、子供が生まれるときですね。名前を付けるわけなんですけども、通常、イスラエルでは父親の名前を受け継ぐこと、あるいは親族の名前を受け継ぐことが、子供の命名の決まりでした。しかし、御使いは親族の中にない名前、ヨハネ、主は恵み深いという意味ですけども、ヨハネの名を付けなさいと、ザカリアに命じていました。ザカリアはまだ口が聞けないので、エリサベツが、言ったんです。59節、60節をお読みいたします。58節から読みいたしますね。近所の人たちや親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子に割礼を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言ったと。続けて読みます。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいません。と言ったと。そこで父親に尋ねて、書き板で、その子の名はヨハネとザカリアも書いて、彼は口が聞けるようになったことが記されています。このように、エリサベツは、主の言葉に忠実に信頼し、そして証ししたのでした。さて、少し遡りますけども、 妊娠した時に、24節25節で彼女は証ししています。主は今このようにして私に心を止めてくださった。長年願っていた子供が今与えられたと素直に彼女は喜びました。今更というふうに彼女はもうザカリアが思ったように思わなかったんです。神様に感謝して、そして受け止めて証ししました。そして5ヶ月の間安静にしていたとあります。まあ、通常子供を宿してしばらく安静にしなくてはいけないっていうのがありますけども、高齢出産ですからなおのこと気遣っていた。それは神様のせっかく与えてくださった命を守るためでした。そしてこの出来事が親族のマリアに、まあ、どうやって伝えられたか、少なくとも、見つかりを通してマリアは聞いたんです。どうして、未婚の自分が子供を宿すことができるでしょうかと言ったときに、見つかりは言いました。ルカの福音書の35節では聖霊があなたの上に臨みとあります。そして36節をお読みいたしましょう。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。多くの信仰の女性が不妊に苦しんだことが記されています。アブラハムの妻、サラもそうでしたし、その生まれた子のイサクの妻リベカもなかなか子供が与えられませんでした。預言者サムエルの母ハンナも子供が与えられなくて悩んでいたものでした。しかし神様は祈りに応えてくださったのです。こうしてもう諦めざるを得なかった状況でも、親族のエリサベツが子供を宿していると、そう言われてマリアはエリサベツを訪ねていくのです。私たちも、いろんな試練を経験します。試練の中で神様が恵んでくださったという証は多くの人の希望や励ましとなってゆきます。イエス様は祈りの教えの中でいつでも祈るべきで失望してはいけないことをと教えられました。ルカ伝の18章にある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたという例え話があります。しかしその裁判官のもとにトラブルに巻き込まれた女性が訪ねていきました。簡単に訴えを取り上げてはくれませんでした。 しかし彼女がこの裁判官を頼って何度も何度も訴えに来たときに、この不正な裁判官は根負けして訴えを取り上げてくれたと。そしてイエス様は教えられました。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。神様はもちろん最善の導きでことを遅らせることはありません。しかし時が満ちるまでは神様は忍耐して待っておられるんです。一人でも多くの方が救われるように、あるいはせっかく祈りの答えを与えようとしているのに準備ができてない、まあ、そんな状況が整うために時間をかけて待ってらっしゃることがあります。また一人でも多くの人が救われるために待ってらっしゃる部分もあります。しかし願っている者にとっては、神様が忘れてしまってるんじゃないか、私のことをよく思ってないんじゃないか、関心を持ってないんじゃないかと意地悪されているように、見捨てられているように思われる時があります。聖書の中にはそのようなことがいっぱいあります。でも神様はすべての人のことを配慮して最善に導いておられ、時を計っておられるのです。途中で諦めずに神様に期待して信じ待ち続けましょう。こうして神様が私の恥を取り除いてくださったと喜んだエリサベスのように私たちもなることができるのです。聖書の例で先ほども挙げましたけれども、アブラハムに子供が与えるまですでに声を聞いたときに、主の声を聞いて、あなたの子孫は空の星のようになると言われた。それから何十年もかかりました。イスラエルの民がエジプトに避難して、そして戻されると言われて、実際戻されたのには400年かかりました。救い主が来られると言って何千年も民は待ちました。私たちの人生においても、また子供たちについても、信仰のさまざまな節目においても、忍耐しなければいけない経験がいっぱいあると思います。しかし祈りは必ず答えられる、そのことを信じて待っていましょう。それはもう諦めかけたとき、忘れてしまったときかもしれません。しかし主が最善に導いてくださること、そして導いてくださったことを信じて受け止めましょう。3番目に覚えたいことは、エリサベツは主の母とされたマリアを謙遜に祝福し応援したということです。彼女は主人公ではなく脇役として選ばれました。そしてこの生まれた息子ヨハネは、まあ彼が成人する頃この夫婦が生きていたかはわからないんですけども、 大変短い期間で命を落としてしまいます。イエス様が登場する前に彗星のように現れて予言しますけども、イエス様が本格的な働きを始める前に捕らえられて、そして殉教してしまいます。しかし彼の語った言葉は真実であったという証が残っていくんです。さて、冒頭にお読みしました、39節以降の、救い主を宿したマリアが、エリサベスを訪問した、時の、出来事を見てまいりましょう。ルカの福音書の1章の、39節以降です。もう一度39節を読みいたします。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行ったとあります。マリアは御使いが、親戚のエリサベツが御使いのようにが告げたように高齢なのに身ごもっていたことを、どこまで聞いていたかわかりませんけども、不思議な出来事ですから親族のことで、聞こえていたと思われます。どれほど詳しく知ったかはわからないんですけども、御使いが紹介してくれたこのエリサベツのもとに行って話を聞きたいと、相談に乗ってもらいたいと思って急いで出かけて行きました。ゼカリアの家に着きました。どれぐらい見知っていたかはわからないんですけども、マリアが挨拶をしたその時、マリアが自分が経験している状況をまだ一言も言っていない時です。エリサベツはマリアにこのように声をかけます。42節43節、そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。聖霊に満たされて神様が示されたことを彼女は告げたのです。その時に何が起こったか、まず挨拶をした時ですね、41節に挨拶を聞いた時とあります。子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。御使いはザカリアに、その子は体内にいる時から聖霊に満たされていると、そう告げられていましたけども、この、体内にいた後のヨハネは、マリアの胎にいるイエス様、神の御子を知って喜び踊ったのでした。やがて彼は長じてイエス様が、登場した時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証しします。もう霊で生まれる前の、胎児たちが結びついたんですね。そしてエリサベツも聖霊に満たされて、 すべてを知り、大声で叫んだんです。あなたは女の中で最も祝福された方と、エリサベツはマリアに告げました。イスラエルの女性たちは皆いつか自分が救い主の母になるかもしれないと長年待ち望んできました。その恵みを目の前の親類の娘が受けたということを知って、エリサベツは彼女マリアを祝福したのでした。43節で不思議な呼びかけをしますね。私の主の母がと、私の主、つまり、創造者であるイスラエルの神様、すべてを支配しておられるお方、私たちを救ってくださる神様の母がと、マリアを神様と見ているわけじゃなくて、主が人となって来られる、そのために用いられている主である救い主を宿しているお方だということを彼女は告げたんです。聖書の預言に、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと記されています。世界を作られたイスラエルの神、主が人となってこの世界に来られようとしている、その方が今目の前のあなたですと、エリサベツに告げ、主は示して告げさせ、マリアは自分が信じたことが本当だったということを確信することができました。何しろ何の打ち合わせもなかったんですから。そして自分の体内の子供もそのことを喜んだと44節にあるように告げ、そしてさらにマリアを祝福します。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは知りました。自分が御使いを通して語られたことを信じていただいたことは、エリサベツも知っていると。自分が知らせる前から主によって知られており、そして主が彼女に知らせてくれたんだと、もう自分が起こった身の上の出来事をですね、相談しようとやってきたんですけども、何も説明する必要はないと、どう説明して信じてもらえるかという不安は吹き飛んだんですね。もう安心して彼女にいろんなことを教えてもらえばいいと、マリアは元気づいたと思います。最高の理解者を与えられたことを彼女は喜び慰められました。こうしてマリアは素晴らしい賛美を捧げました。そのことが有名なマリア賛歌として以降に記されています。56節に問います。マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとに留まって家に帰ったとあります。 ザカリア家族と共に過ごしたマリアは、自分が死の救いのご計画に預かることができたことを確信し、その喜びを分かち合うことができ、平安と確信をいただいて、これから彼女が想像もしなかったような過酷な試練を受けますけども、それに信仰を持って臨むことができました。聖霊によって身ごもったことを、道を外れて道ならぬ人を、子供を宿したんだという誤解をされて命が危うくなること、せっかく楽しみにしていた結婚がダメになるかもしれないこと、たとえ無事守られてもその後どんな試練が起こるかはもう想像だにできません。しかし死に委ねた自分を死は守ってくださり、最善に導いてくださるから大丈夫との確信をいただくことができたでしょう。私たちも同じようにしていただけます。先に人生において様々な試練を受け、そして神様はその中で守ってくださいます。この経験を通してエリサベツがマリアを慰め始めましたように、私たちもこれから試練に、また今試練に遭っている方々、それは子供かもしれません、孫かもしれません、友人かもしれません、その方々に自分がいただいた試練と恵みを通して平安を伝え励ますことができるのです。若い時もまた主に用いられます。そして年を経ても主は用いてくださいます。しかし若い時の用いられ方と年を経て、経験を経て用いられる用いられ方とは違います。若い方たちはこれからどんどん新しいことを体験し、また作り上げ、そして若さゆえにもう精力的に吸収し、そしてチャレンジし成し遂げるということをします。しかし年を経るとそのようにはできなくなっていきます。しかしこれからそのように羽ばたく方たち、これから試練に遭う方たちを受け止め、慰め、励まし、自分がいただいてきた知恵や恵みを受け継がせるという形の奉仕です。主にある奉仕は自分に与えられた生涯において、体が続く限りできます。でもその働き方は変わっていくんじゃないでしょうか。ヤコブは若い時はもう苦労ばっかりでした。もうチャレンジしては我欲が強くて様々な失敗をしますけども、それを一生続けてたわけじゃありません。晩年には平穏な中で子供たちに養っていただき世話をされて、でも証をし、警告をし、祝福を祈り、そして後の希望を伝えて晩年を過ごし召されていきました。私たちは年を経ていくことを抗ってはいけない部分もあるなと思います。もちろん健康に気をつけ、いつまでも現役でいたいという努力は必要と思いますけども、限界があります。しかし 年を経てできないことが増えていく中で、神様は新たなチャレンジを与えてくださっているのです。多くの試練を経たパウロがこのように証ししています。コリント人への手紙の第2の一章です。3節から5節をお読みいたします。第2コリント一章の3節から5節、新約聖書の355ページです。3節から5節、まあ、この手のこの内容はこの章全体にあるので後で読んでいただければと思いますけど、このように彼は証ししています。コリント人の手紙第2一章3節から5節、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。たとえ試練が続いても、また願いがなかなか実現しなくても、エリサベツのように謙遜に誠実に歩みましょう。主に求めるときに主は私たちを守ってくださいます。そしてエリサベツのように晩年になったとしても、もちろん若い時もそうです、主から慰めと励ましをいただき、慰めと励ましを与えるものとしていただきましょう。箴言の31章25節に祝された女性の証が記されていますけども、そのような母親に対して、妻に対して、このように言われています。力と気品をまとい、微笑みながら後の日を待つ。このような女性に、また男性もそうあってほしいんですけど、神様を恐れる人はそのようにしていただけます。いろんな試練もあるでしょう。もう泣き出したりカリカリしたりとしてしまいとき、したいときがあると思います。その時には主を求めましょう。そして主が脱出の道を備え、耐えられない試練に合わせず、そして全てを益としてくださることを信じましょう。こうして私たちもエリサベツのようにしていただけるのです。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。主の母とされたマリアを励ました。エリザベスのように私たちも多くの人を受け止め、また慰め励ますものとしてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。